YBS 子宮頸がん検診きっかけキャンペーン特別番組、今学びたいみんなの子宮のこと。こんにちは、小松千恵です。この番組は11月3日に行われた YBS 子宮頸がん検診きっかけキャンペーン、今学びたいみんなの子宮のことシンポジウムの様子をお送りします。4月からスタートしたこのキャンペーン、推進キャラクターは山梨県出身のタレント荻野かりんさんとモデルの高瀬真奈さんです。今回はお二人とともに専門の先生のお話とタレントの原千秋さんの体験談を伺いました。番組を通じて病気のこと、検診のことを考えるきっかけにしていただければと思います。この番組は MSL 南多摩公衆衛生センターの提供でお送りします。
から30代の女性に一番多いがん、それが子宮頸がん。今この子宮頸がんの患者さんが増えています。初期段階では無症状が多いため、検診で早期発見を。未来のために今動こう。 MSL 南多摩公衆衛生センター。
YBS 子宮頸がん検診きっかけキャンペーン、
今学びたいみんなの子宮のこと。
まずは千恵子大月クリニック院長、産婦人科医の武者千恵子先生から、子宮頸がんとはと題して伺ったお話をお送りします。
皆様こんにちは。大月で千恵子大月クリニックを開業しております産婦人科の武者と申します。さて皆さん、子宮ってどこにあるか分かりますか？お腹っていうのは分かると思うんですけど、なんかイメージ的にこうどうでしょうね、お腹のなんか中心にドーンとあるってイメージがあるんじゃないかなって思います。実は子宮っていうのは、もう恥骨って言います、もう本当に下腹部ですね、骨盤部、意外にすごい下のところで、なおかつ大きさってどのぐらいだと思います？なんかね、それこそなんかドーンとって感じですけれども、だいたい 6-7 センチ、少し大きめの鶏の卵大なんていう話をしますね。意外にちっちゃいですよね、イメージするよりもね。私の手、ギューってこう力強く拳を握った時が、大体昨日測ってきたら大体 6-7 センチだったので、ちょうどこんな感じで、幅も大体 4-5 センチなんですよね。本当にちっちゃな臓器です、ね、でそしてしかも筋肉の袋っていう、なんか身も蓋もないようなイメージです。女性性の象徴みたいなね、イメージで本などでも書かれることが多いんですけれど、実は産婦人科医からしてみると筋肉の袋だねっていう話なんですね。鶏の卵って申しましたけれども、とんがってる方ですね、細い方が下肉、ひっくり返してるっていうような感じです、臓器です、ね、そしてむしろこう女性性のを表すっていう卵巣なんていう臓器は左右にあって、これまたちっちゃい臓器、だいたい親指の頭大ぐらいで、これもまた、筋肉の袋ですからね、じゃあどうやって赤ちゃん入るんだっていうイメージですけれども、伸びますね、だいたい3キロぐらいの赤ちゃんが育つぐらいまで伸びるんですよね。そして出産後ぐっとちっちゃくなって、また元の大きさに戻ります。でさらに加えますと、閉経後ですね、閉経っていうのは生理が終わることですけども、だいたい平均で51歳ぐらいでしょうか。でそこからもう10年ぐらい経ってきますと、さらにちっちゃくなってですね、萎縮しちゃうんですね、だいたい 3-4 センチ、へーっていう感じですよね。先ほど卵巣、親指の頭大ぐらいって言いましたけど、卵巣もちっちゃくなってしまって、もうそれこそ小指の頭大ぐらい、本当に子宮と卵巣ってちっちゃくなっちゃうんですよね。そして今日の話題である子宮頸部、頸がんですけど、先ほど卵細い方をひっくり返したところだよっていうふうに言いましたけど、その細いところが子宮の頸部、太い方が子宮の体部といって、おのおの子宮頸がんだとか体がん、そういった病気ができる場所になっています、さてじゃあ本題に入っていきます。がんって一体何って話なんですけど、がんっていうのは、正常な細胞、この中の、細胞核ってなりますね、核に遺伝子ってありますけど、これが何らかの原因で傷ついてしまって、その異常な細胞がもう無秩序に増えまくっちゃう、 そういう病気です。ですから、まあ、車で言えばもうアクセルばっかり踏んでもうブレーキ効かないよ状態の細胞がどんどんどんどん増えちゃうよっていうことなわけです。で通常まあそういった不具合が起こるっていうのは、まあ、いろんながんあまたありますけれども一番大きい、まあ、理由としては通常は加齢変化、まあ、年を取るとそうやった、まあ、あの不具合が起こりやすくなるっていうことがあるわけですよね。まあ、日本ってもう世界一、もう世界一の高齢化の国です。なので今日本人、まあ、2人に1人はがんを経験するって言われてるのも、まあ、それは最もだっていう話なわけです。ね。で、まあ、例えば胃がんですとか大腸がんであってもやっぱり加齢変化っていうのが一番大きなファクター。もちろん、まあ、胃がんに関してはね、ピロリ菌なんてのもありますけれども、でもやっぱり加齢変化っていうのがあるわけです。で、さて今日お話しする子宮頸がんですけれども、これは大きく3つ他のがんと異なることがあると思っています。ね、まず1つ目、これは何と言っても若い女性も罹患するっていうことですね。これ今お話しましたように加齢変化っていうのが一番大きなファクターじゃないのっていうところから言うと、もう逆っていうか全くそこから逸脱してるわけですよね。これ子宮頸がんの場合は加齢よりもですね、年を取るよりも HPV っていうウイルスが感染するってことが一つきっかけなんだよっていうことが分かったんですね。これってそんな昔の話じゃなくって2008年、今からだいたい14年ぐらい前ですね、ドイツのウイルス学者のハウゼン博士っていう先生が子宮頸がんの原因、まあ、全てではないけれども、でもほとんどの頸がんの原因は HPV のまず感染ということが原因だっていうことを突き止めたんですね。で、それが あるもんですからその先生はその年ノーベル医学生理学賞か、これを受賞しています。でそれが分かったので、もう原因が分かったら、まあ、加齢変化、年を取るのは止められないけれども HPV ってウイルスだって分かったからには対策が取れますよね。それで頸がんっていうのは唯一、まあ、予防できるようなワクチンができたわけです。まあ、今や、まあ、全世界で100カ国以上が公費で受けるワクチンになっています。まあ、今日本でもワクチンってありますけれども、まあ、今公費で受けられるワクチンを打つと大体6割から7割くらいの方が予防できるというようなワクチンになっています。来年の4月以降はもう少し、罹患率をまあカバーできる9価のワクチンというものが承認されるということになって、まあ、公費で、ね、受けることができるようになるということで、それが認可され始まりますと9割ぐらいの頸がんをなくすことが予防することができるというふうにも言われています。ね、でもまあ 100% ではありませんから、それを補完する、もうこれ頸がんの特徴の3つのうちの2つ目も話してますけれども、まあ、予防ができるということですね。で今日の、まあ、今回の検診きっかけキャンペーン、この検診ということによって、まあ、がんになる前を見つけることができる。で先ほど言いましたワクチンは 100% じゃないですから、それを除きた部分ですね、例えば今の認可のものであれば、まあ、3割4割を補完するものとして検診があるっていうことになります。で、まあ、がんっていうのはですね、いきなり正常な細胞から子宮の場合子宮がんになるわけではないんですね。その間に異形成っていうその間の時間っていうのがあります。だからその前がん病変のところで見つけるっていうことがとっても大事になってきます。前がん病変ででももうちょっとしたらちょっとがんになっちゃうかもしれないからやっぱり手術治療した方がいいですって言われた時って、本当に検査にちょっと毛が生えたぐらい、もう数十分の手術で終わるような形で、終わります。ところがですね、これがちょっと過ぎてしまって、まあ、症状があってから、症状っていうのはまず多くが、まあ、不正出血ですね、月経じゃない時、生理じゃない時に出血が起こる、もちろんそれに付随して、まあ、織物っていうことで気づく人もいますけど、いずれにしてもそういう、症状があってからってなってしまいますと、子宮っていうのは臓器、さっき恥骨のところって言いましたよね、恥骨の辺下だよって言いました。そこちょっとイメージしていただくと分かると思うんですけど、前側は膀胱がありますよね、前側は膀胱、後ろは直腸、腸管があります。で、上は子宮体部、頸部と体部は違いますからね、上は体部、下は 下はっていうと膣ですね。膣も一つの臓器として捉えます。ですからいきなり転移っていうよりも浸潤って言ってわーっと広がっちゃうんですね。ってなってくるとこれはもう大きく治療が変わってきます。症状が出て遅れたよって言いますと膀胱にもう浸潤してるかもしれない。でそれを見るために術前に膀胱鏡なんて言って尿道口から、ね、機械を入れて膀胱にがんが出てきてないかななんていうところを見る。これとっても痛い検査です。そして腸管もう、まあ、大腸検査ね受けられたことがある方は分かると思いますけれどもこれまた下剤をかけたりして大変ですね。で腸管に行ってないかなっていうのを見たり、もちろん胎部、膣で膣なんていうのは手術の時に膣も一部切るんですよね。だから膣自体もちょっと短くなります。そんな風に、まあ、一つ式を残せる術式とちょっと進んだだけで大きな大きな膣までも取って場合によってはリンパ節郭清といって もっとね遠隔に飛んでいく可能性があるかどうかあるいはもう飛んでってるんじゃないかっていうのを見るためにリンパ節って見るんですけれども、これリンパ節ってお腹開けるとはいリンパ節ですよってクリッと見えるわけではないんですね。脂肪に埋まっています。ですから、まあ、大体当たりをつけてこの辺りっていうところを取るんですけれども、やっぱりこの骨盤の中っていうとね血管もありますし、もちろんあと神経がねいっぱい通ってます。だからそこリンパ管とかねそういうのでそこを傷つけちゃうんですね。私の患者さんで、まあ、子宮頸がんのお患者さん何人も何人も記憶に残る患者さんいるんですけれども、一番記憶に残る患者さんのお話を今日したいと思います。その患者さんは私カウンセリングとして、のまあ、外来で出会ったんですけど、もう手術抗がん剤放射線もうフルコースでやってる方でした。20代後半でした。でその方はもうバリッバリ仕事頑張ってた人なんです。家を出て一人暮らしをしてもう本当に頑張ってた人でも忙しいからついついちょっと生理がね生理と違う時に出血があっても生理不順じゃないかって言って放っておいたんですね。でいよいよでも出血がもうたびたびあるからじゃあそろそろ婦人科行ってみようかって言ったらもうそれはそれはもう周りに、まあ、浸潤広がってたわけですね。ですからもう有無を言わせずもう子宮も取るし膣も一部切るしリンパ節郭清もするし放射線もするし抗がん剤もするし、そうやった、いた患者さん、その方私に私が会った時はもちろんもう髪の毛もねもう、まあ、かつらというかなんか帽子をかぶってらっしゃいましたね。そしてもう本当にもううつろな感じですね。もう本当にもうまず開口一番言ったこと、まあ、これが、まあ、他のがんと違うところですけれども、がんっていうといくら多いって言ってもやっぱり一番死っていう言葉が患者さんの中には浮かぶと思います。ですから周りの方も、まあ、命が助かってよかったねっていうふうな対応をするわけです。でも子宮頸がんの患者さんっていうのはそれだけでは本当よかったって心から患者さんが思えないっていうことがすごく多いです。特に若い方の頸がんはなんでかっていうと、その方付き合ってる彼がいたんですけれども、その彼が入院中にですよ、僕は、まあ、僕もだけど親も子供が欲しい、だから子供が産めない君とは別れたいと言って入院中に別れたと。もうこれもどうなのかなって思うんですけれども、まあ、そんなこともあった。そして今はまだですね、少しずつがんを患った方が仕事を辞めずに、続けられるような社会にしていこうっていう機運が高まっていますけれども、その当時はですねまだまだそういうことではないです。もう周りもですね、まあ、気を使ってってこともありますけれども、まあがんなんだから仕事を辞めてゆっくり休んだらどうだっていうふうに言うわけです。ですからその方もそこまでものすごく頑張ってキャリアを積んできたのに仕事も辞めた。そして一人暮らしのところから実家に戻ったんですけれども、戻った時にその方2歳下に妹さんがいて、妹さんがねちょうど出産した時だったんですね。で、まあ、親御さんも気を使ったんだとは思うんですけど、でもやっぱり孫の顔、まあ初孫ですよね、初めてのお孫さん見たらそれは親御さん、まあ、嬉しいですよね、可愛いです。ですからまあ可愛がる普通にね。でもそれを見るにつけもういたたまれないわけです。ああ私もうがんで死んでればよかった、そんな時でした。しかもその方リンパ節郭清でもう尿意を感じなくなってたので、いらっしゃった時は帽子もかぶっておむつだったんですね。もちろん外からおむつ見えないですけれども、おむつなんですっていうふうにおっしゃっていました。 もうその方にとっても一体何なのって、私の人生何なのっていう状態ですね。まあ、幸いカウンセリングをしたりとかいろいろなねお話をして、まあ、神経ってそんなに体って弱じゃないわよなんていうふうに言いながら、そしたら尿意がちょっとずつ感じられるようになってきて、おむつはね外れたんですね。そしてもちろん最後の方ではもうもちろん髪の毛もどんどん伸びてきて、あベリーショート似合うねなんてお話をしたりして、もう今も別のね仕事についてまたバリバリ働いてらっしゃいますけれども、でもやっぱりそういった辛さっていうのは他の人には経験ない、まあ他のがんではなかなか味わえないものかなっていうふうに思います。でしかももうやむを得ない年だからしょうがないとかっていうんだったらあれですけれども、予防ができるっていうのは大きいですよね。これは知識があるかないかの違いだけですからね。ですから、まあ、今日のねお話をぜひ聞いていただいて、また今日聞いていただいた方はもちろんのこと、また周囲の方にもね伝えていただけたらなっていうふうに思います。では短いですけれども、これで私の話はおしまいにいたします。失礼いたします。
荻野かりんです。今学びたいみんなの子宮のこと。
ウイルスは人間のちょっとした隙に入り込んでくる。皆さん最近ついつい気が緩んでいませんか。まあいっかとなりやすい今だからこそ、コロナ対策の重要性を思い出してもう一度気を引き締めていこう。 MSL 南多摩公衆衛生センター
。 YBS 子宮頸がん検診きっかけキャンペーン特別番組、今学びたいみんなの子宮のこと、先日行われたシンポジウムの様子をお送りしています。続いてタレント原千明さんの講演の様子をお聞きいただきます。原千明さんは1995年第21代クラリオンガールとして芸能界デビュー、以降テレビや雑誌を中心にタレントとして活動されます。30歳の時に子宮頸がんを宣告され、子宮全摘を医師から勧められましたが踏み切れず子宮を温存。その後35歳の時に再び子宮体部と頸部にがんが見つかり、手術と抗がん剤治療を行いました。現在はご自身のがんの経験から設立された婦人科がんの患者会四つ葉の会の代表を務めていらっしゃいます。それでは原千明さんのお話です。
皆さんこんにちは。お疲れ様です。ただいまご紹介いただきました原千明と申します。私の役目としましては、自分の、まあ、2度にわたる子宮がんの話をですね、短い時間にはなるんですが皆さんに率直に時系列でまずお話ししまして、本当に子宮頸がんについてしっかり考えて正しい知識をつけて、明日からじゃあどうしようかっていうことをみんなで一緒に考えるきっかけになったらすごく素晴らしいなと思ってますので、最後までよろしくお願いします。前置きはじゃあさておきということで、ちょっと私のね話をさせていただきたいんですが、現在私年齢が48歳になります。はい。で初めて子宮がん、まあ、子宮頸がんという病気を医師から宣告を受けたのが30歳の時なので、もう今から20年弱前の話なんですね。少々古い話にはなるんですが、ただ治療法だったりとかそういった大まかなことは当時と変わってませんので、皆さんにもねお伝えしたいなと思うんですけども、でまずどうやってがんが分かったのっていうところからです。私は非常に珍しいかもしれませんが、とても症状がありました。はい。子宮頸がん分かったきっかけ、例えば検診だったりとかいろんなきっかけが、まあ、患者さんあるんですけども、大体の方は全く症状がない、特に何も問題ないと思ってたところ急に子宮頸がんですよとか、あとは前がん病変、先ほども先生おっしゃってました、がんになる前の細胞の異常が見つかりましたよとか、そういったことで皆さんこうちょっと病気を意識し始める、非常に大きい入り口になるわけなんですが、私は本当に恥ずかしい話、がんになるまで一回もその検診を受けたこととかもなくて、ただ症状がどんどんどんどん出始めてたんです。でもともと私はですね、中学校2年生に上がってすぐ初潮を迎えて、まあ、生理が始まって ったんですけど、生理が始まって、そのもう始まった途端から生理痛がひどくてですね、もう腹痛です、もうお腹痛くて痛くて、バファリンとか飲んでないともういられないんですね。ですごく大変だったんですが、その生理痛が、がんが分かる、まあ、半年ぐらい前からですかね、非常に強くなってって、鎮痛剤飲む回数も増えたりとか、寝込む時間も長くなったりとかしちゃって、どうしたんだろうなって自分では少し気になってました。ただ年齢がもう30歳になっていたので、こんなもんかな、20代10代20代とはちょっと体が変わってきてるのかもって思ったんですね。でそんなことしてたら、今度は不正出血という症状が始まりました。生理の時の5日間から1週間ぐらい続く通常の出血とは全く関係ない時期にポツッポツッとですね、そんなに多量じゃないんです、少量なんですが、下着に血液がちょんとつくっていうことが何度かあったんですね。あれと、生理でもないのに出血してる、ドキッとするんです。でもまあ何だったんだろうなって首をかしげつつ、まあいっかってそれもちょっと見過ごしてたんですね。なかなか病院に行かないんです、うん、でそのまままた時間が過ぎてって、今度はまあ織物って皆さんも聞いたことあるかもしれません。女性の膣から出てくる分泌物で、私は今までほとんどそれ気になったことなかったんですけど、その当時はですね、血液が混じったような赤茶けた変な色の織物がドロッと下着にドロッとつくことが増えて、織物シートっていうね、そうエチケット用のこう下着にあてがうですね、シートをつけて何度も1日変えないといられないぐらい、結構ね織物がおかしくなってったんです。生理痛がひどくなってきた、時々不正出血が起きる、織物がおかしい、ここまで来てね、やっとちょっとやばいなと思ってたんですけど、それでも病院に行かないんですよね、うん、なんだか怖いとか面倒くさいとか、あとはまあこれは私の世代、うん、もう本当にちょっとこう年齢が50代近くなってきた人たち、昭和生まれの世代のちょっとあるあるかもしれないんですが、生理は病気じゃない、生理痛がひどいから、頭痛があるから、具合が悪いから、でもそれって生理によるものだとイコール病気じゃないっていう感覚があるんですね。我慢しなければならないっていう風潮が少なくとも私世代はありました。で私も薬飲みながらごまかしてたんですよね。で、まあ、そんなことも手伝ってなかなか病院に行かなかったんですけど、ちょっとたまたま友人の勧めがあって、千秋ちゃん病院行きな、いい病院教えてあげるから、その一言でやっと思い腰を上げてレディースクリニックに行ったんです。本当武者先生みたいな、本当優しい女性の先生がやってる評判のクリニックだったんで、じゃあ行ってみようと行ったら、先生が原さん子宮の入り口に出来物があるねって言うんです。えってなって、出来物って何ですか。いや、あなたが言ってる生理が重たくなってきた、不正出血がある、織物が変、この症状はおそらくこの出来物が何 か関係しちゃってると思う。うちは小さいクリニックで、入院とか手術となるとちょっと対応外になってしまうので、せっかくだから大きい病院行ってください。ってなったんですけども、まあ時で言うと2004年の年末12月でした。でもう今年中にちゃんと片付けたいなと思ったんで、分かりましたと言ってですね、東京都内の大学病院行ったんですね。でいろいろ精密検査を受けました。血液検査、MRI、CT スキャン、いろいろ検査を受けて、1週間ぐらいして結果が出てきたところ、はっきりと先生から13ミリの腫瘍が見つかりましたと言われました。腫瘍って聞いてかなりドキッとしました。で、がんかなと思ったんですが、お医者さんはこれが一体何なのかはきちんと調べなければ最終的な診断が出せないので、年が変わって2005年、2月に入って入院してもらって手術をしましょう、円錐切除で子宮の頸部入り口の一部分だけをぐーっと円錐状に組織をレーザーメスでくり抜いて摘出するという非常に簡単な手術、はい、これをですね、まあ年が変わった2005年に、まあ、パタパタっとすぐ受けたんです。 それで手術としては、まあ、私は自分の希望もあって全身麻酔で受けてしまったので、眠って目が覚めたらもう全部終わっていて、お腹を切るような手術じゃないんですね。開腹手術ではないので、女性の膣を介して行う手術ですから、もうどこにも傷もほとんどついてない、痛くない、苦しくない、あ、こんな簡単な手術だったらもっと早く受けとけばよかったなんて思いながら、もう終わってしまったらとっても気持ちも軽くなって、で手術から2日後ぐらいにはあっという間に退院をして、で病院からはその円錐切除で取った腫瘍の部分は2週間ぐらいかけて病理検査というところできちんと検査をして、結果が出たら原さん電話しますからって言われてたので、お家でちょっと待ってたんですね。でちょうど2月の半ばに、手術を受けて、3月ひな祭りが終わった頃に病院から電話が来て、結果出ましたんでっていうから、まあ、母親と2人で結果を聞きに行ったんです。そしたら、まあ、先生がもう私の顔を見て、あ、どうぞ座ってって言って説明が始まる、もうその第一声が、原さんこの間円錐切除で取った腫瘍ですけども残念ながらがんでしたって、もう本当にこういうトーンでさらっともう突然言われてしまって、で当時30歳、まだ結婚もしていませんでしたし、妊娠出産の経験もありませんでした。びっくりしまして、もう母と二人で石みたいに固まっちゃって、どうしよう。そしたら先生が次におっしゃった言葉が、今回の13ミリという大きさにまで、その腫瘍が大きくなるまでにあまり長い期間がかからなかったんじゃないかなっていうふうに見受けられるがんでした。簡単に言うと進行が早いという可能性があるので、このまま子宮を残してしまうのは良くないと思う、ですから原さんもう一回入院してもらって、今度はお腹を切って子宮を全部取りましょうで次に言われてしまったんですね。もうそのがんだったとかいうことよりも子宮を全部もろとも取らなきゃいけないっていうことが、もう本当にものすごくショックで、そこで初めて涙がボロボロボロボロボロって両目からもう止まらなくなっちゃって、っていう感じでした。で母が隣で、まあ、肩並べて親子で先生の話聞いてたんですけど、座ってて私が膝の上に手を置いてたんですね。そしたらその私の膝に置いてる手を母がふっと片方自分の方に引き寄せて、上から重ねてぐーって握ってくるんですよね。ものすごい圧力で、でその手の圧力も未だにこう片方の手に残ってますけど、それによってはこれはとんでもないことになったなって思いました。うん、で、まあ、先生からはその時説明を受けたのは、今回は原さんは子宮頸部の扁平上皮がんという組織の形のがんです、うん、そしてステージは 1A の1期から2期というふうに宣告を受けました。1期というと初期のような気がして、素人判断ながらに、なんで追加治療で子宮を全摘しなければならなきゃならないのかがにわかにはわからないんですよ。すぐにはなんでだろうって、うん、判然としないんですね、なんかこう自分の中で。で泣きながらその日は家に帰りました。私を産んで育ててくれた両親は、父も母も二人とも口を揃えて、手術をして元気になってもう一回仕事頑張ってこれからの人生お願いだから生きていってくれと言われました。最初は手術をするって決めたんです、はい、でその手術までの間に1ヶ月ぐらい時間があって、いろいろと検査したり準備して、時間が過ぎていくんですよ、どんどんどんどんね、手術までの。その間にもう気持ちが揺れちゃって揺れちゃって、最終的に子宮を取る手術をキャンセルしちゃったんですね、うん、もう怖かった、まあいろんなその時の心情、うん、っていうのを話したらそりゃキリがないです、はい、女性として、いや子供が産みたかったんですとかね、うん、じゃあ子宮がなくなって私を好きになってくれる男性いるんですかとか、性交渉はちゃんとできるんでしょうかとか、女性としてこの先も生きていけるんですかねっ とかね、もういろんなことがぐるぐるぐるぐるって頭の中を駆け巡るともう眠れないんですね。怖くて怖くて、うん、それで結局子宮を残すって決断をしてしまって、たまたま私の主治医の先生もちょっと理解があり、そういうことだったら今回は手術は見送って、その代わり原さんこれから月に1回必ず病院に毎月通ってもらって検査と診察ときちんと受けてくれという約束と引き換えに子宮を残したんです。で、私もそれから先生との約束を果たして毎月病院に行くんです。そうするとたまたまですけど結果がすごく良くて、今月も OK だったね、また来月おいで、じゃあまた次ね次ねって、とにかく毎月毎月全然状況が OK なんですね。で、それが1年経って2年経ってって時間がこう経過していくと、だんだんだんだん、あ、よかった子宮取らなくて大丈夫じゃん、このまま検査受けて、うん、結果クリアでいけばいつか子供も産めるだろうし、よかったよかった子宮取んなくてってすごく思いました。そしてさらにですね、病院に行くなんかめんどくさいな、体調こんなにいいのに、行くたびに結果が OK で何のために行ってるんだろうとかっていう気持ちとだんだんだんだんすり替わっていってしまったんですよ、うん、もうこれはもうね言い訳が立たないです。うん、あのいろいろここで言ってももう恥ずかしくなるだけだけど、正直に言うと単純にそんな理由でした。めんどくさい、もう大丈夫、なんでまだこんなに体若くて元気なのに毎月病院に行かなきゃいけないんだろうとか、あとはもう何よりもがんだったっていうことが嫌で嫌で仕方がなかったです。周りに同じ経験してる友人誰もいなかったですし、で病院にちょうど2年半ぐらいは毎月通ったんですが、その直後ですね、その後からパタッと行くのをやめてしまったんです。子宮を残してしまったことも大きな間違いだったと思ってますが、何よりもこの勝手に病院に行くことを自分の判断でやめてしまったということ、これが私一番自分で今反省している、最も皆さんに真似してほしくないところです。うん、でじゃあなんでそういう、行動を取ってしまったのっていうのはもちろんその心情的な部分もありますけど、それは置いといて、一つはっきりしてる理由があるんです。それは正しい知識を持ってないからです。子宮頸がん、どういう病気、どういう治療が必要、どういう経過をたどっていくべき、私はどうすべきっていうことをやっぱりきちんと病気のことを理解して自分の中で噛み砕いて落とし込んでないと次の正しい行動に結びつかないんですよね。言い訳になっちゃうんですけど、でどうなったか、最初に円錐切除を受けたのが2005年の2月で、それからとにかく5年間経過しちゃおうって思ってたんです。何事もなく体調よくこのまま行こうって。でそれがまあ2010年2月ぐらいの目論見っていうか、自分の中でそれぐらいだなとか思っていたんですけど、その2010年2月よりも3ヶ月前2009年の12月に再び体調を崩しまして、でお腹が痛くなって倒れちゃったんです。で慌てて再びもう一回病院に行ったら、子宮の入り口にがん細胞が広がってます、進行がんですって言われました。えっってなっちゃって、でその時に先生に慌てて、先生すいません、今度私子宮今度はちゃんと取ります、子宮取りますって言ったんです。そしたら先生がびっくりした顔でこっちを見て、原さん残念ですがあなたは子宮を取るだけなんかじゃすみませんよって、がんが2度目分かった時にはもう広がってしまっていて、子宮の頸部にとどまってなかったんですね。でなおかつ私の場合は2度目のがんの時は子宮の胎部って言って赤ちゃんが育つ中の袋の部分に、原発層、新しく新たにがんが病院をサボっている間にできてしまって、どんどんどんどん進行していって子宮の頸部にぐわーっと広がって、そしてなおかつ骨盤の中にあるリンパ節にがんがもう飛んじゃってたんです。転移していっていたんです。なのでまあ私は2度目のがん、35歳の時に2度目に分かったがん、 2010年1月に手術を慌てて受けたんですが、もうすべて生殖器を取り去って、リンパ節郭清でリンパをたくさんごっそり取って、うん、で手術がなんとか終わりました。悪いとこ取りました。その後3週間後ぐらいからですか、抗がん剤治療というものも経験して、はい、もう髪の毛全部抜けますしね、脱毛から、それから手足のしびれから、もうとてつもない副作用と半年近く戦って、治療が終わって今ここに、本当にラッキーなことにもう一度命をもらって立ってるんです。本当だったら死んでいてもおかしくないぐらい、がんが進行していたっていうことで2度目見つかった。2回目のがんは子宮体部類内膜腺がんというとってもたちの悪いがんで、リンパにまで飛んでいたのでステージは 3C ということだったんです。はい、これはもう立派な進行がん、他の肺とか肝臓とかというそういった別の臓器に転移をしていなかったことが命拾いをしたというだけの話です。もうここまで聞いていただいて、ちょっとね本当駆け足だったんでいっぱい分かりづらいとこあったと思うんですが、もう皆さんに今日伝わるべきことはたった一つです。私の真似しないでください、絶対に、うん、でそれには何かっていうと、もう簡単です。早期発見早期治療をすればいい。ちゃんと検診を受けて病院に行って、ちょっとおかしいなと思ったら自分の体ちゃんとチェックしてください、うん、でもうさらにもっと本当に私が、まあ、今日もすごい素敵な、ね、モデルさんとタレントさんお二人のとっても可愛らしい若い女性たちがキャンペーンでね使命を受けて一生懸命勉強して皆さんにいろんなことを伝えてくれてると思うんですけども、子宮頸がんっていう病気は撲滅できるがんだと思いますよ。ぜひですね、検診を、まずは検診を受けて自分の状態をチェックするっていうところ、そこを若い女性の皆さんにぜひ習慣づけていただいて、自分の体を守る、その自分を守ることが将来の新しい命を生み育んでいくことにつながっていくっていう、この当たり前のことが私はできなかったんで、こうならないでほしいの、本当に若い女の子たちに。女性が自分の体を守って大切にしていくことを、みんなで、ね、もっともっと認識できる世の中になったらいいなってすごく思ってます。はい、時間がちょっとやってきてしまったので、私の話は以上とさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。
子宮頸がん検診きっかけキャンペーンは MSL 南多摩公衆衛生センターの特別協賛と、飯塚工業、極洋電機、高裁、甲府市、ジットグループ、東京ガス山梨、ブリリアント、山源、山梨県美容組合、山梨県美容専門学校の協賛で実施しています。高瀬真奈です。今学びたいみんなの子宮のこと。
それでは皆様、ここからは原千秋さん、そして武者千恵子先生、お二人に子宮頸がんをテーマにちょっといろいろお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。検診に行く人っていう数で、しかも定期的に行っている人っていう数は伸び悩んでるかなっていう印象なんですけれども、武者先生のクリニックではどうですか、その特に受けてほしい若い世代の検診率ってのはいかがですかね。
そうですね、やっぱり山梨県って、はい、全国でこの子宮がん検診を受けてる方の検診率って平均よりも高いんですよね。なんですが、はい、なんですがやっぱり若い方はまだまだ少ないですね。私のクリニックでは、まあ、お母様が受けていて、で、こういったハガキなんかが今二十歳になると来ますよね。そういうのをきっかけに、はい、今度娘もこんなのがね市町村で来ると思うんですけども、うん、娘も受けたいと思うんだけどなんていう相談があっていらっしゃったり、あるいはお友達としてなんてこともありますね。はい、
ね、でもなかなかちょっと行かないっていう理由にはやはりいろいろまあ、
うん、ハードルがねなんか産婦人科ってっていうところもなんか怖い、先ほどねお話もありました、う
ん、
な
んとかも、ね、原さんもちょっと、ね、
だからどうしても、ね、
怖いとかありますもんね、
のと面倒くさいのと、あとやっぱよくわからないっていうのもあるんじゃないですかね。行って何をするんだろうとか、あとはまあ、私も持ってた感覚ですけど、赤ちゃんができたら行けばいいんだとか、そういう感覚は ありました、
はい、あんまり身近じゃないですよね婦人科がね先生、
他の病気もそうかもしれませんけれども、はい、やっぱり日本人って我慢強いっていうのもあるかもしれないし、先ほど言いました特に月経に関してはお話があったように月生理痛があったってこれ病気じゃないって、でも今って月経困難症って立派なあの病名がつきます、ね、ですからもう今は痛いって我慢するっていうのは美徳じゃなくなってるんですよね。ですからやっぱりそういったあの知識を持つってことがやっぱりすごく大事になってきます。
そして検診も私も受けたことあるんですけれども、本当にあっという間というか皆さんが、ま、やったことないから怖いだけであって結構すぐに終わりますよね。
そうですね、もう5分もあれば終わりますね、うん、はい、でやっぱり先ほど検診率が、まあ、平均よりはちょっと今のところ高いってお話しましたけど、はい、リピーターがとにかく多いですよね。初めの一歩がねっていうところが、
そうですね、
なのでやっぱりどうしてもその受診している数の中ではもうかなり高齢の方が多くてですね、毎年受けてますとかね、2年に1回受けてますっていう人が大方で、パーセンテージとしてはあのいいけども、じゃあ実質どうなんだろうとかですね、そこはまだ問題ですし、山梨県の場合は受けたはいいけど受けて何か異常が出たよって言った時に精密検査に行かないっていう、そこが問題で、産婦人科以外の方では今そこをね山梨何とかしなくちゃ、せっかく受けるとこまで行ってもそれじゃ意味がないよねって話になってしまうので、ちゃんとあの受けたところにあの異常値が出た人に対してその先本当どうなってますかっていうのが、あのちゃんと統計が取れるようにちゃんとチェックできるような仕組みを今作ってやっているところです。
はい、それ検査を受けてそこから先に行かないのは何か理由があるんですかね。
なんとなく怖いとかねっていうのはあるんじゃないですかね。
わかるんですよ、私もそうだったんで、めんどくさい怖い嫌だとかって。検査を受けるとやっぱり白か黒かっていうのを求めるというか、まあそれはそうだと思います。白で、ああよかったで、黒ってなったらどうしようみたいな、そのどっちかがやっぱ出てしまうので、あのそこに対するこう不安とか、あのそういうのはあると思うんですが、ただ私やっぱりその子宮頸、じゃあどうして子宮頸がんこんなに検診受けなきゃいけないんですか、まだ若いのにとかね、やっぱね詰め寄られることあるんですよ、若い女の子、女の子というか若い人とかに、
はい、まあ、
どうしてだろうってことをすっごい考えたというか自分なりに考えたんですけど、いやでも子宮頸がんの検診を受けるものすごい利点はグレーが見つかるってことだと思います、はい、あの白黒もちろん出る時もありますが、あのさっきも先生もおっしゃってたように前がん病変といって、その前の段階のこれこのまま放っとくとちょっとどんどんあの怪しい細胞に生まれ変わってっちゃうよ、どんどんがんにもなっちゃうかもしれないよみたいな、ただその期間は非常に長いので、明日明後日急にがんになるわけではないとしても、その、きちんとこうクラス分けされていて結果として出るじゃないですか、そのあこのままだとまずいなって、だからがんになる前に見つけることができるっていう、チェックすることができる、自分の状態をはっきりと見ることができるという意味で言うと、他のがん種に限っては結構あの白か黒かみたいなのも多かったりするんですけど、
はい、
子宮頸がんはそこがものすごい利点だと、あのとても簡単な検査でそれが分かるっていうところなので、はい、これ受けないって逆になんでなのっていうことがもっとうまく伝わっていくといいなってすごく思ってますね。難しいんですけど、
はい、あの先ほどね、あの原様がおっしゃったようにいきなりがんっていうふうになるというよりも、その前がん病変あるいはその異形成って先ほど言いましたよね、異形成もじゃあ異形成ですよじゃなくて、まあ、軽度、中等度、高度っていうふうに分かれるんですね。 でまたこれもちょっとじれったいって言えばじれったいと思うんですけど、じゃあ軽度異形成です、まあ、異常が細胞診で出ました。で組織診っていうのはちょっと一部取る手術、検査をします。それによってじゃあ異形成やっぱりありますね、あなたは軽度異形成ですよとか中等度異形成です、高度異形成ですっていうふうになってくるんですけれども、高度異形成っていうと先ほどのお話ね、飲水切除って取る手術をやっぱり勧められます。異形成というのはまた元にも戻る可能性とか、正常の細胞に戻る可能性もあるし、でもこのままなっちゃうかもがんになっちゃうかもしれないよっていう、非常にもう中等度だったら絶対こうとかじゃないんですよね。なんなら高度だってまあどうしても手術するの嫌だって言ってなんとか元に戻した人もいます。したっていうのはまた後でお話しますけれども、うん、今います。 100% 高度異形成だからといって手術になるわけではないけれども、確率としてはもう大方がんになるから、軽度高度異形成の段階で延髄切除という、まあ、検査と治療を兼ねたような手術をしましょうねっていうふうにお話をするわけです。なのでこのじれったいグレーの期間っていうのがあって、でもこれって他の病気もそうだと思うんですけれども、ここに何が関わってくるかっていうと免疫力なんですよね。免疫力だから薬がないわけです。じゃあ あなた軽度異形成ですよとかって言われても、じゃあ次じゃあできるだけちょっと早めに、じゃあ気になるから4ヶ月後には来てくださいねとかって言われるわけです。でもはてと患者さん的にははてその間私は何をしたらいいんだろうとか、半年後来てくださいねって言って、半年ってなんか飲む薬とかないんですかって話になってくるわけです。でも免疫力を上げる、まあこれコロナでもね散々皆さん免疫力っていう言葉はここ3年ぐらい聞いてると思いますけど、これって霞でなんかできてるもんじゃないんですよね。ちゃんと免疫、まあ細胞と言われるようなものっていうのはちゃんと栄養を取ったりとか、ちゃんと、まあ、睡眠取ったりとかで、特に軽がんなんかは特にタバコの害のことがね言われてますね。やっぱり喫煙があるとやっぱりその免疫力やっぱ下げちゃうよってことがもうかなり明らかになっているので、同じHPV っていうウイルスに感染してもタバコを吸ってる人と吸ってない人ではその進行度が違うよとかですね、いろいろそういうのは分かっています。これ人間とかネズミさんのね研究とか実験とかいろいろね。でもいずれにしてもそういった宿主、自分の体がどの病気であれ治せる、まあモチベーション、治すもう、まあ、もの材料はあるんですよね。治すポテンシャルは持ってんだけれども、さすがにもう仕事忙しいよとか、ちょっと不節制して、まあ、若い女性に多いっていうのも成功年齢が低下してるっていうことだけじゃなくてですね、日本人って痩せが問題になってます。女性の痩せ、あるいは鉄欠乏も他の国よりもひどいよなんて言われてます。こういったことも実は絡み合ってんのかなって思います。治せるはずの体を持っててもさすがに無理がたたっては、ね、栄養取らないっても無理です。仕事のしすぎもそうです。そういったことがあると治せないね、治したいけど治せないっていうね。だからそのグレーの期間にどういうふうに、ただ言われてああどうしようめんどくさいなじゃなくて、じゃあこの間私が今まではちょっと無理しすぎたのかなって思ったら、その次の検診までに生活を改めていただきたいというふうにね、いい栄養を取ろうよとかね、そういったことでもやっていただきたいなっていうふうに思います。
はい、荻野かりんです。
高瀬真奈です。
今学びたい
みんなの子宮のこと。それでは最後に推進キャラクターの荻野かりんさん、そして高瀬真奈さんもご登壇していただきまして、質問コーナーを設けていきたいと思います。ではお二方ステージの方にお願いします。改めてかりんさん、真奈さん、今日の講演お二方のお話聞いていかがでしたか？
今日お話を聞いて、なんか最初の頃は本当なんか子宮頸がんというかがん自体がなぜか自分にはならないものみたいな感じで思ってたんですけど、もう学んだ今日とか、もうお話聞かせていただいた今日も、もう絶対検診に行かない理由がないし、多分ここに来てくださった皆さんも、あ、絶対検診行こうって絶対思うと思うんですよ。で自分もそうですけど、もう私友達とかで検診行ってない人いたらみんな引きずってた。
心強いですね先生。
だって守れるものがあるんだなと思って、なんかやっぱそういうのってこう話しづらかったんですけど、なんか恥ずかしがってる場合じゃないし、もし自分じゃなくて家族とか友達がなった時に、今自分にこの知識があるのにそうなられちゃったら、もう自分がめちゃめちゃ後悔すると思ったので、 もう私たちはもう友達は引きずってこうね、
行きましょう
って思いましたし、はい、あの私もともとアイドル活動してたんで、うん、今日結構あの県外の方とか男性のファンの方も来てくださって、うん、なんかこういう会に恥ずかしがらずになんか聞きに来てくださるのが本当にありがたいなと思いました。本当ありがとうございます。ありがとうございました。そうですね、なんでみんなでもう大切な人を守っていきたいなと思いました。
そう思います、ね、そうですね。私もあの武者先生と原さんのお話聞きながらすごい胸が熱くなってしまってあの実際そうですね、あの少し20代の話をすると、うんうん、なかなか今の20代の方たちっていうのはこう SNS での関わりはあるんですけれども、うんうん、あの自分の不安をシェアするタイミングってまさにないんですよね、うんうん、皆さんのいいところしかなかなか見られなくて、こう自分が例えば婦人科のことで悩んでたりとかしても自分だけ辛いのかなとか、生理痛重いのは私だけかなとか結構思いがちじゃないですか、うん、でもそういうのをこう気軽にやっぱり今回 CM でも私たちもお話しさせていただいたんですけど、うん、不安はきっと誰かとシェアできるっていうお話があったので、うん、いや本当にお二人の話を聞いて私もその一人になりたいなと思いましたし、ね、ぜひねなんか友達とかとシェアして今後ねなんかその同じ状況だからこそ分かるってお話がありましたけど、より孤独感をなくしながら不安もどんどん消していけたらなっていうふうに思いました。あの先生からも鉄欠乏とかそういうあの問題もあるっていうふうにお話ありましたけど、うん、そういうのってあのちょっと質問になっちゃうんですけど、
どうぞどうぞ
これを機に
すいません、
あのちょっとなんか自分の体が今どんな感じか不安だなっていう時に気軽に婦人科に行っていいものなんですかね、うん、
思った、めちゃくちゃ
ですね、
ぜひぜひ。
なんとなく婦人科っていうと、はい、まあ、子宮と卵巣だけかなっていうイメージがあるんですけど、はい、今あの産婦人科学会の中でも女性医学っていう、はい、今まで腫瘍とか内分泌とか この3本柱だったのに女性医学っていうのは加わったんですよね。ですからまあ更年期ももちろんですけれども思春期学ですとか、はい、そういったあの栄養のことね、そういったことをあの、まあ、メンタルのこともあの含めてねあの見れるような状況になってますので、ぜひぜひあの、はい、いらっしゃっていただければと思います。
行きましょう、はい、
それこそ今日もいろいろ原さんのお話の中でも織物ってね、体毛とかね出てました。そういった織物の不調ってなかなかやっぱり言いづらかったり、なんか痒いなとか、うん、ちょっと匂い気になるななんていうのもなかなか言えないなっていうこと多いと思うんですけど、もう産婦人科にしてみればそれ普通のことなので、うん、もう普通に何も恥ずかしがらずにねどんどん言っていただければ、それに対してこうだよとかね、こういうのこういう感じになると、あの高齢の方が閉経後に乾燥しちゃうからとか、あるいはこの織物はちょっと治療した方がいいねとかお話してきますのでね、ぜひあのご相談いただければと思います、
は
い、
そういった意味ではかかりつけの産婦人科婦人科っていうのも持っておくのも大切ですよね。も
うぜひぜひそうしていただけるとあのいいなというふうに思います。で今日ちょっとあの経がんのことであの若い方のこと中心になってますけれども、やはり私の患者様でお母様があの子宮経がんで亡くなられたっていう辛い経験をされた方がここいらっしゃいました。でやっぱりお母様はもうその方はもう80代70代80代だったわけですけれども、それこそ昔織物のこと腰けっていう言い方をしたりするんですよね。でこういうものに対してやっぱりもうあのちょっと恥ずかしいね、だからあの織物はあるけれどもあの、まあ、お腹がすごく痛いわけでもない、我慢できない痛みでもないって言って娘さんにも言わずにですね悪化させてしまったようなんですね。で娘さんがあのやっぱり実は出血があるんだって聞いて、何びっくりあの何って言って一緒に病院に連れて行かれた時にはもうかなり進んでたっていうことなんです。ですから、まあ、子宮頸がんは他のがんと違って若くても発症して今特に20代あの30代若い年齢で増えているけれども、先ほどお話しましたようにやっぱり他のがんと一緒でやっぱり加齢変化っていうのだってもちろんきっかけは何であれあの加齢変化っていうのは大きなリスクになるわけですから、年代を問わずですねあれあれと思うことがあったらぜひあの受診していただきたいなっていうふうに思います。
YBS 子宮頸がん検診きっかけキャンペーン、
今学びたいみんなの子宮のこと。
20代から30代の女性に一番多いがん、それが子宮頸がん。今この子宮頸がんの患者さんが増えています。初期段階では無症状が多いため検診で早期発見を、未来のために今動こう、 MSL 南多摩公衆衛生センター。
YBS 子宮頸がん検診きっかけキャンペーン特別番組、今学びたいみんなの子宮のこと。この番組は MSL 南多摩公衆衛生センターの提供でお送りしました。